こんばんは、アラサー女のひねくれ会議です。
まあまあ。
すいません、先週ね、ちょっとスキップをさせていただいて、日にちが合わず、はい、すいません。
日にち
今日はちょっ
合
と
わ
です
ない
ね、
ですね。
ちょっとね、なんて言ったろうね、ちょっと タイミングが合わずで、ちょっと申し訳なかったんですが、今日は、ちょっとね、服部さんが最近ようやくちゃんみなを認識してくれたっていう お話を聞きまして。
しました。あれ、NHK に出てたんです よ。
ねえ、ぽいよね。なんか見たかった。
見て、で、そのノガルズの舞台裏というか、どういう気持ちでそれを始めたかっていうのを取材した話やったんやけど、
そうなんや。見
そ
たかった。
う。もう結構前なんかな、結構前なような気もするけど、見れ
そう
へ
よ
んか
ね。
ったね。
見れない気が。
で、この間もさ、山口さんが話してた通り、ののガールズの取り組みは、個人的にもすごいいいなっていう、新しいなと思うんやけど、なんか一方で見てるときに、ルッキズムの話をしてはって、
よく多分ちゃんみながしてるよね。美人ってい
で、
う歌を出したりもそうだし。
なんか、もちろんルッキズムとかっていうのは考えないといけないテーマではあると思うねんけど、でも実際綺麗事じゃなく、生きてる中でのルッキズムって、なんていうのかな、ちょっと仕方ないところもあるんじゃないかっていう部分もあるよなと思ってて、思ってるんですよね。ルッキズムの。だからそこら辺がちょっと、なんていうかな。難しい。見てて難しいなと思いましたね。
確かにね。なんかその上田のあの女のなんちゃらのやつでもなんか同じような話になってたね、それ最後。と言ってもみたいな。ルッキズムっていうのは消えないし。まあ、消すべきなのかもわかんないし、みたいな。
キャビンアテンダントの方が、スラッとした美人しか選ばれませんっていうルッキズムはよく典型例として言われたりするけど、それはわかんねえ。職業選択の自由上、そこで選ばれるっていうのは、全然なんていうの、知識とかそういうものに関係ないから、そこが条件に入ってくるのは、良くないだろうなって思うんやけど、職業選択とか以外の部分でさ、例えば自分が結婚したい相手、を考えたときに、やっぱり可愛い子がいいとかっていうのは、なんていうの、もう生物上、それを望んでしまうんじゃないかっていう、もうさ、生き残りをかけた遺伝子の、なんていうの、奪い合いみたいなのはさ、もう、生物としてありえへんやんか、人間って考えると。で、何をじゃあ代わりに求めるかってなった時にさ、それが経済的余裕であったりもすると思うねんけど、一個に外見の良さとか、みたいなのは入ってきてもおかしくないような気もする。それを責めることはできないんじゃないかなっていう気もするなって思ってた。
なんかさ、子供生まれた時ってそれすごい思ってさ、なんか1歳とかいうちっちゃい赤ちゃんでもさ、白髪の人とかちょっと怪しい人に対してすごい抵抗感をさ出すのを見て、あ、なんかやっぱこうそういう本能的な見た目での判断っていうのはやっぱこの彼からもうなんか あるんだなっていうのをすごい感じたから、それは絶対あるよね。
なんか、あ、せやな。なんかやっぱ
う
り、人を判断する上で、そこがどうし
ん。
ても
うん、
一個
うん、
入ってくるような気はす
うん。うん、うん。
る
ジャッジする
よね。
基準になってしまうよね、どうしても。
なんかその、あ、自分がブサイクだから何
う
をやってもダ
んうんうん。
メなんだっていう思考もさ、何も
う
生まれないというか、
んうんうん。
ってい
うんうんうんうん。うんうんうん。
うのもあるやん。その、別にブサイクに限らず、なんかその、他のことを変えていく努力をしないといけないところで、なんかそれを拠り所にしてしまうと、成長がないというか、じゃあ美人だったら全部うまくいってたんかっていうと、多分そうじゃないこともあるやん。みたいな部分も、なんか、もちろん一番はその自分が自分のこと好き、でもこれでいいって思い、割り切れるのが一番いいと思うねんけど。まあでも今時の子は SNS があって、なんていうの？こうあるべきっていう姿を見て育ってるから、まあそこもなかなか難しいかなとかは思うけど。
どうなんやろね、今の若い人たちがさ、その SNS があって美しい人たちが見えてる、でそれを集中的に見てる子もいれば、なんかその過激なさ、なんていうの、ファッションの人たちも見てるわけやん。で、自由って楽しいんだっていう PR も受けてるわけやん。どう転んでるんやろうね。2層に分かれてんのかな。その男の子が、女の子みたいなファッションみたいなしてる子も結構さ、なんか、なんていうの、普通に出てきたりするやん、今って。どう捉えてるんだろうね。
ああ、でも、なんか自分の見せ方とか、これでいいっていう、その選択肢が増えてんのは、増えてんのかもな。なんか私たちの時でもこうあるべきっていうのが、割と、
あったよね、なんか。
2、3本の道しかないみたいな感じやったけど。
結構固定概念のほんと塊だって、大学の時とか何分類にかだけできるような感じだったよね。
ケーキが食べた。
けど、
どうなんだろうね、若い人たちって。なんかね、でも一方で整形マニアみたいな子も増えてるだろうしさ。
いや、でもやっぱりこの、なんだろう、100年ぐらい続けてきたことがいきなり変わることは多分ないと思うから、やっぱその中でも主流があって、ちょっとイレギュラーな考え方する、その少数派の子がいてっていうぐらいの割合なんじゃない？だって、どういう子を彼女にしたいってなった時に、それも多分ちょっと古いけど、そりゃできれば端カンみたいな子がいいっていう子が、多分大多数いるだろうなっていう気もするし、なんか
すごいルッキズムって難しいよね。いや、
むずい。
だから私はちゃんみなのことが好きだからさ。ちゃんみなのこの苦労みたいなところをさ、よく把握してるからさ、まあ、ちゃんみなはそのアーティストになるっていうことにおいて、とてもその見た目とか容姿で傷つけられて、アーティストとして才能がそうあるのに、それこそ最初の職業選択の自由じゃないけど、そこですごいこう壁が立ちはだかって、美人じゃないといけない、細くないといけないみたいな、その誹謗中傷から生まれた、まあその、それを音楽にぶつけるっていうのをスタンスでやられてるから、それはもう間違いなくそれを言ってきた人たちのあれだよなっていうのはわかるんやけどさ、なんかその過度なルッキズムがやっぱり良くないわけで、こう人にそれを言っちゃうみたいな、
たかった。
もうちょっとおやつ食べたかったって言われてる今。
でも、あ
なん
れ
かそ
ばあ
の
るだけいいよ。
そのさ、声に出しちゃダメなのかなって思ってる部分はさあったんやけど、なんだろう、人に対して、
うん、あ、なるほどね、
やっぱお前不細工だよな、そうそうそうそうそうそう、そうそう、でもなんかさ、声に出されてないけどすごい容姿を気にしちゃうことってなんか、あと直接的な言葉じゃないけどあるなと思ってて、例えばこう、うん、隣の子を見てすっごい可愛いねって言われるのとか、
あ、はいはいはい、
ナンパに片方しか、そうそうそうそうそうそうそう、
あ、よく聞くね、
そう、そう、でもそれってさ、こう可愛い人に対してはさ、と可愛い側に対しては可愛いって褒めてるってことや、
うんうん、
でもそのもう片方に対しては褒めてないっていうことだけであって、
うんうん、
これもじゃあなんかルッキズムで批判されるものなのかっていうのはすごい難しいなと思ってて。じゃあもう可愛いって言わない方がいいのかなみたいな。
でも可愛いって言われたらやっぱりみんな嬉しいのは嬉しいやろ。
うんうんうんうん。し、まあなんかその会話が出てくるのもなんか結構自然なことやん。
うんうんうん。確かに。
だからなんかそこのすごい難しい、人を傷つけないっていうのはそもそも難しいんだろうなという感じに思ってて。
なんかもうさ、そのルッキズムがさ、うん、なくなるってことはさ、
うん、ないよね。
ないって思ったらさ、
ないよ。動物だってないよね。
自分の中でそのコントロールする術を身につけるしかないんかなと思ってて、
うん、
その例えばその自分ってブサイクなんだっていうこととか、その、
うんうんうん、
見た目が、うん、あんまり万人受けする顔じゃないんだとかってなった時に、
うんうんうん、
いやでも私はこれがあるから大丈夫って戻ってこれる何かを持っておくっていうのが多分生きやすいというか大事なんやろうなっていうのは、なんか大人になってから
より
思ったけど、なんかあのすごいさ好きなドラマでさ、
うんうん、
セックス&ザシティ、
うんうんうん、
よく学生時代見てたんですけど。
うんうんうん、見てたね。
あの、主人公のさ、
うんうん、
キャリーがさ、
うんうんうん、
あのエッセイリストやねんけど、
うんうんうん、
自分がすごい好きやった恋人が、
うん、
めちゃくちゃ若くて美人な、
うんうん、
でそれお金持ちの女の人に取られちゃうんやけど、
うんうんうん、
もうそれに対してさ、もうキャリーは年取ってるし、
うんうん、
お金もないし、
うんうん、
見た目も自分は好きやと思ってたけど、
うんうん、
どう考えてもその子には勝てないってなった時に、
うんうんうん、
なんか最終的にそのいろいろあって、その若い女の人から、うん、あの手紙が届くんやけど、
うんうんうん、
その手紙の中で、
うん、
すごいあの誤字があって、
うん、
単語の、
うんうん、
で、それを見て、キャリーは、
うん、
その、こんな間違いするなんて、この子ってバカなんだなっていうことに気づくっていう、その、この子よりも私は、ちゃんと知識があって、うんうんうん、賢いんだっていうことで、自我を保つっていう、回があんねんけど、
うんうんうん
うん、多分それってその、キャリーが積み重ねてきたものを、
うんうんうんうん、
に自信を持ってたから、その外見云々とかっていうのは関係なく、
うんうんうんうん、
そこでまた頑張りましょうってなれるっていう、まあそういう話じゃないけど、
うんうんうん、
なんかこのルッキズムの話するってなった時に考えてて、ちょっとそれを思い出して、
うん、確かにな
んか外見、まあ、モデルさんとかやったら別やと思うねんけど、その、容姿を売りにしてる職業。
うんうんうん。
そうじゃない限り、その、外見ってさ、結構他人との比較によ、評価によって変わるやん。
うんうんうん。
なんかそこをよりどころにするのってめちゃくちゃ危険やなって思う。
いや、確かにね。
から、やっぱそれ以外の何かを持つっていうのが、ええんじゃないかなと思う。けどな、
なんか難しい、そので傷つく過程はでもあるってことよね、そういう、
それはもうさ、
うん、
さっき山口が言ってたさ、もう個人 レベルで気をつけるぐらいしかさ、
うんうんうんうん、
なすすべがない。いや、
よね、実際そう。なんか、それをさ、過度なルッキズムって思うかは、受け手によって変わっちゃうからさ、
ああ確か
なんか難しいよね、その、絶対何かしら誰かは傷つくから、それにも耐えうるしかないよね。
なんか自分が気をつけようっていう思うのはまあ当たり前やとして。
うんうんうん。
でもなんか傷つくのも、ムカつくけど、
うんうん。
でもなんか無駄なことでもないような気もする。なぁと思うけどな。
たまにさ、すごいめっちゃこんなやつ失礼なんだけどさ、例えば体型が大きくてさ、
うん。
まあ、すごいめちゃみんなに、かわいいって言われるような顔のつきじゃない人だけど、すごい自信ある人いるやん。
あ、はいはい、はい。
なんかもう、とっかいひっかいずっと彼氏向いてみたいな。
うん。
あの人たちのメンタリティはこう、どういう感じで培ってあるのね。
いや、でもやっぱりどっか寄り所があるんじゃない？
その、まあ、面白いとか。
あ、そうそう。
あ、親、ね、
親からの愛情なのか。ああいうね。わからんけど。
い
や、
なんか、ああいう人たちを、我々はみんな尊敬するべきなんだろうなって思う、その、なんでこんな自信あるんだっていうくらい自信ある人いるやん。で、自信ある人ってすごいモテるやん、やっぱり。
ね、うん。
男性がついてくるというか。
あ、それ
は絶対的にある。で、また満たされる循環が起きてんだろうなっていうのをさ。
確かに。
いや、でも。
やっぱどっかで自信持てるようになっとかないと、結構流されちゃう部分はあると思う
な。ね、なんか特に学生の時とかはね。
いや、学生は本当にそうやと思う。
もうなんかその渦中にいたもんね。うん。
出せへんやん。もうみんな同じ場所に入れられてるからさ。
うんうん、結構さ、なんか言う人いない？あ、ブサイクとか。お前が気がブサイクだろみたいな。メンズとかでもさ、いるやん。
いるね。
うん、すごい。でもさ、メンズはいい。なんかすごいよね。その、ブサイクかブサイク発言してるときよくあるやん。あれはすごくない？
あれは、自分を客観視する機会はすごい少ないんじゃない？女子に比べて。鏡を見るとか。
なんかもちろん男性でも気にしてる人も全然いると思うからあれなんやけどさ、なんか割合的に言うとやっぱ女性の方がその渦中に過度なルッキズムの対象として見られがちなんだろうね。まあ、その世界がまあ変わればっていう意味でも、こちゃんみなの歌があるんだろうなとは思うけど。
ちゃんみなは歌にしたけど、
うん、
その、あまりにも失礼なこと言われた時に、返す言葉とか、
あ、
っていうのは、持っといた方がいいなと思う。
いや、確かにね。鏡で、ね、ポケットから取り出して、そうそう、お前の顔見てみろ、みたいな。
そうそう、なんか、もうずっともやもやすることになる。
いや、確かに。
だろうから。
うん。
それは持っときたい。いや、でも、ルッキズムは、なくならないと思うから、ちょっと、これ以外の部分で。
そうだね。
考えた方が
難しいけど、
うん、良さそうな気がしましたね。
うん。
そう、スタミナを認識したよっていう話を、したかった。
嬉しいですね。引き続きハマってるので、なんかそう、娘がね、この間、義理のお母さんにね、
うん、
お母さん、ちゃんみな好きなんだって、って言ってたらしくて、めちゃくちゃ恥ずかしかった。めちゃくちゃ恥ずかしかった。で、ちゃんみな好きなんって夫に言ってたらしくて、めちゃくちゃ恥ずかしい。
いや、確かに。思いがけぬところで、
そう、
ギリギリバレしちゃった。
そう、バレちゃったっていうね、感じですけれども。はい。
はい。じゃ、本当はこの話、するはずじゃなかったんですよね。
いや、そうですね。全然ちょっとガラリと変わっちゃうんですけどね。
うん、
ちょっとね、知り合いがね、相続に揉めてるよって話をね。
相続に揉めてるなんていう話の 年齢になったんやって思うけど。
いや、確かにね、確かに。やっぱ年齢重ねてきたからこそのテーマがありますよね。
うん、初めて聞いたよ。
あ、本当ですか。
身近でも。
もう、揉めてるらしくてね。私も、なんで揉めるんだろうってさ、本当なんかわかんないところないの。なんかめっちゃおい、あの、兄弟ってなんか悪いとかだったらわかるんだけど。
ああ、はい、はいはい。
とか、すごい遺産家とか、まあまあ、それなりにお金があってだったらわかるんやけどさ、この、少ない方が揉めるって一般的に言われるやん、今。
あ、そうなんや。
そう。遺産が少ない方がやっぱ揉めてるらしくって。でもそれ、どういう理屈でたんだろうみたいな。ちょっと謎だったの。で、まあちょっとその過程みたいなの聞いてたら、やっぱ少ないと、負の遺産が出てくるんやね。
あー、それはあるかも。
うん、相続してほしくないものとか、が出てくるのよね。
うんうん、
そこがまず一個あるんだなっていうのと、ね、うん、あともう一つが、あの、実は内心を持ってたんだってやつ。
そういうこと？
実は内心不平等に感じてたんだみたいな。
あ、私は親の介護してたのに、
そうそうそうそうそう、
お前らは何しまうのにみたいな、
そうそうそうそう、とか、あの、小さい頃からあなたは気にかけられてきたじゃないみたいな。
ああ、なるほどね。
そう、はいはいはい、家の頭金は出したじゃない、出してもらったじゃないみたいな。
ああ、はいはい、
そこが一番露呈するのが相続の時なんだっていうのを最近学びましてですね。
はいはい、やんこと学んだね。うん、
本当だって複雑ってなりましたね。
え、その相続問題はもう解決した？
いいえ、してませんね。今から多分、調停人を立てる段取りを組んでまして。で、その調停人が、で、成立しなかったら次家庭裁判所に持ち込む流れになるらしくて。そう。
やだねー。
なんかさ、なんかどっか遠い話みたいな。
ああ、確かに。
うん、思ってたけど、ああ、まあ、あるもんみたいな。
家庭裁判所の人もそんなやつばっかなんだろうな。
いや、多分そうだと思う。そうだと思うし、うん、なんだろう。その揉めてる両者のことも知ってるんやけど。
うん。
合理的な話にはならなさそうだなっていう感じをこう普段の日常会話でも感じるから、調停人の人とかめっちゃ大変なんだろうなと思って。そう、私はいやいやみたいな感じで論点ずらしの、
はいはいはい、いるな、
話し合いが繰り広げられるんだろうなみたいな、
はいはい、いや、一人話できない人いたらもう終わるよな。
終わる。そうそう、話し合いってさ崩れるやん。で、うんうん、その話し合い解決するためにはやっぱさ金しかないわけよ。
はいはい。
金とさ、会社で言うとまあ権力とかさ、上のトップの指示だかとかあるけどさ、やっぱこう同並列の人たちでやるとさ、うんうん、金しかないわけよ。
はいはいはい、うん、確かに。
から、
うん、
金で解決になるのか分かんないけど、金で揉めてるからね、どうなる
いや。いやですね、純粋にその空いた時間、例えば土日に、それを解決するために動かないといけないとかって考えるともう本当に嫌になる。
いや、そう、本当にそう。私なんかね、もう兄弟感がね、破綻してた。
うん、あ、もうすでに？
うん。なんか、すごい LINE とか、
ああ、じゃあ、
してたのとか見ちゃってね。
あ、もうその、なんていうの、思い返せば、系で送ってきたってこと？
うん、もうあるし、そこから、もうこの日までに、その、協定に立てるってなる前ね。この日までに、はいはい、それが不当というのなら、これの金額を振り込んでもらわないと、話を進めませんとか。
何様なんていうか、
そう、なんかね、あのすごいことになってた。もうみんながもう譲らない、譲れない戦いになってて、ああもうこれ簡単に崩れるんだな兄弟ってと思って。やっぱさ兄弟ってさ、
うん、
まあ、稀に仲いい人いるけどさ、大体全然別人格じゃん自分と。
ああまあね、
うん、うん、なんか別になんかね兄弟のこと嫌いじゃないけど、
はいはい、
でもじゃあ一緒に今生活して一緒に今話し合いしろって言われたら結構きつくない？
いやきついな。そう、別の人生歩んでる人
って感じやん。でなんかほとんどのさ兄弟って別にさ親みたいな信頼感も多分ないし、
うんうん、確かに。
ってなった時にああ簡単に崩れるんだなって思って、
うん、
そう、全然自分も揉める可能性あるんだなって最近思ってきた。
あれはでもその死の側がさ前もって決めとけよっていう、うんうん、
いやそう、ほんとそうよ、ほんとそう
感じもするよね。
結局は死ぬ側のその親の責任ないよ。でも多分お金がそんなにない家庭は、うんうん、やっぱそういうところもしっかりしてない人たちもまあ往々にいるんやろうね。
うん、どうにかなるやろ、そんな何もないしって思うかもな。
てかなんかそのうん、そう、渡せるものもないから、
うんうん、
何もすることもみたいな感じに思ってるんやろね。
で、まあ、分からんでもない。
そうそうそうそう。まあ、なんか考えるとしても葬儀レベルで終わるみたいな。
ああはいはいはい。
感じに思ってるんだろうけど、そう。じゃ死んだ後の土地どうすんだと、家どうすんだとか、そういうところが曖昧なんだろうねきっと。
でも負の遺産は残すなよと思う。
うん、思うけど、なんか残る人もこれからも多いだろうなとも思う。
そうだろうな、なくなりはせんや。なんかさ、実家、その親が住んでた、うんうん、あ、まあ、親が亡くなったとしてさ、
うんうんうん、
親が住んでた家をさ、
うんうん、
その売るにしてもさ、処分するにしてもさ、うんうん、もうめっちゃ大変って言うやん。うん、それか考えるだけでも本当に嫌だなと思う。その、物がさ、ゼロ状態で処分するわけでもないしさ。
いや、そうそうそうそうそう。そこら辺の処分ね、綺麗にしていってくれる人がいいけどね。
無理だろうな。無理だよね。生活してるしな。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、すっごい揉めてます。
怖いね。まあでももう、言うても40代、もうすぐ見えてくるし。
そう、親もね、まあいい年だし、そのゾーンに入ってて、なんかもう毎回言うのよ、その親にも。整理しといてよって。その、株をどうしてるかとかさ。
はいはい
はい、毎月のサブスクはどうなんだとか、本当わかんないじゃん、はいはい。特に怖いの株ね、株。
はいはいはい。
ものすごい大損してるとかなると、なんかどうだったとかあるやん。
うんうん、
とか、なんか変に契約してるものはそのやめといてよとか言ってるけど、やっぱやらないもんね、親。
やらやん。
なんかすごい優先順位として、まあもう死ぬ後やから当たり前なんやろうけど、最後よね。
なんかやっぱ、人のこの、まだ死なないっていう感覚がさ、強すぎるよな。
いや、強すぎると思う。から、
これとは
就活だっけ？あれを考えた人って、素晴らしいんだなって最近思うようになってきた。なんか、最初はさ、なんだよ、就活みたいなトレンドみたいなの作って、また儲け、というかビジネス的な感じでやるのかなとか思ってたけど。
ああ、はいはいはい。
でもあれは必要不可欠な気がしてきましたよね。
一個のマナーなのかもな。なんか。
これはと緊張よ。
我々の時代はもっとすごいことになってんじゃない？就活も。
いや、なってるだろうね。 もはやもう普通に話すんじゃない？就活どうした？
あの、これ誰が勝った
？ 20 代の時ね。誰が勝った、うん、お父さんじゃないかな。
これみやちゃんの。
そう。
開けて、うん、遅れ。
開けて遅れって言われてるよ、今。そう、なんか。主流になってるやろうね。就活というものが。
サービス化してるだろうね。多分。
ああ、もっとね。
うん、確かに。もうでもログイン。
あるよね、確か。ないのか
な？あるかも。うん、でもなんか、わかんないけど。これを渡しさえしたらもう全部終わるみたいな。
ああ。確かに、税理士事務所みたいなね。
うん。簡素化してそうな。
やばい、でもサブスク全部バレるよ。
その時代までサブスクやってんのかっていうのはちょっと謎やけど、
ね、いや、確かにね。確かに。そもそももうマイナンバーで紐付けられてるかもしれないからね。
ああ、確かに。もう、
個人情報と紐付けと、そうそうそう。
すごいことになってるかもしれない。
株も全部紐付け。まあ、なんか、楽だけどね、そっちの方がね。正直ね。
でもさ、実際その、私たちの時代はさ、もう子供の数知れてるからさ、そんなはちゃめちゃなことに多分ならへんけどさ、うんうんうん、この、団塊の世代がみんな亡くなってしまう時期。
いや、そうや
って。に、めちゃくちゃ、なんていうの、高度化というか、発展するんじゃない、うんうんうん、もうそうせざるを得ないというか。
過渡期ですね、今ね、多分。
なんじゃない。めっちゃ便利になってそう。我々の時。
確かにね。確かに。
ここ過ぎて。
なんかその、葬儀とか、終わりビジネスが変わってきそうよね。今なんか火葬場もさ、すごい混んでてさ、みたいな話になってるやん、ね。そうそうそうそう。
すごいけどな、それも。
なんか普通に通夜4日後とかだもんね、今。そう、ね、最近ちょっとね、そう、あったんだけど、4日後だった。で、去年、自分の祖母が亡くなった時も、だいぶ遅かったね。うん、3日、4日後に通夜。いや、まあ、すごいさ、は立てやすいんだけどね。
ああ、確かに。いきなり呼ばれ
へ
んもんな。
そうそうそうそうそうそう。いや、なんか、ね、なってるから、なんかまたいろいろすごいサービスできそうだよね。
それは感じます、
ね。っていう、なんか、ちゃんみなとちょっと、全然違う、相反するもののお話だったんですけど、ね、はい。また、続報があれば、調停人を立てましたみたいな話を聞きましたら、ちょっと。
いやー、確かに、どうやって最終着地するのか
は気になる、ね。いや、そうよね。私もすごい気になってて、なんかもう着地も、なんかむちゃくちゃな着地になるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそんなことを続報をね、お待ちいただければと思います。ということで、アラサー女のひねくれ会議ではレターを募集しています。自分って冷たいな、ひねくれてるな、など人に言うほどでもない話をぜひお送りください。感想、コメントもお待ちしております。ではまた次回もお楽しみに。